愛する天のお父様、今日もこうして本当に兄弟姉妹と共に前にとっていろいろ機会をくださり本当にありがとうございます。どうか今日もあなたを見上げてひたすらに祈るというき十字架のイエス様、あなたの血を注いで全ての罪と汚れを許して清めて、あなたのものとしてあなたに喜んで従うものに作り変えてください。イエス様ありがとうございます。今日も素晴らしい聖書の言うことを読みながら御言葉によって励まされ強められて、どこまでも御言葉従順の道を歩くことができるように助け導いてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。今日も祈るためにここに通ってまいりました。本当にこのしもべはどう祈っているかわからない全く愚かなものでございます。聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる神様、どうかどうか先頭に立って私の祈りを導いて取りなして教えて、あなたの御心にかなったあなたに喜ばれる信仰の祈りを今日も下げるためにようにお導きくださるように切に切にこういう願いを立ち祭ります。聖霊様がきっと今日も先頭に立って私の祈りを導いてくださることを信じます。そして心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。どうぞゆっくりになってください。はい、本当にですね、あっという間に40日の断食の期間を終わりましたですね。いよいよ私たちはこの金先生の決定的な癒しを求めて、このですね、この心を合わせて祈っていく時を迎えております。きっと神様がそのようになしてくださると思います。今日はマタイの14章の22節からのイエス様が湖の上を歩かれたというこの聖書の記事を読んでみたいと思います。22節に、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ向こう岸へ行かせた。その間に群衆を解散せられた。イエス様は強いてと書いてありますね。弟子たちはだいたいこの大方ですね、この漁師出身です。でこのガリラヤ湖ですね、ガリラヤ湖で漁師をしていた者たちでした。ですからこのガリラヤ湖のことをよく分かっておりまして、その日の天候の具合を見てですね、これちょっと危ないなと彼ら漁師としてね直感的に分かっているんです。ですからこのそういう時に海に出たら危ないもんですから彼ら行こうと思わなかったんですね。けれどもここにですね、このイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、神様がそれこそ強いて船に乗り込ませたものだ。私もですね、世界宣教もこれも神様が強いて、成し遂げられることでありまして、私たちがですね自分たちでしていることではありません。神様のまあ、それこそ強制によってですねさせられているようなことです。強いて船に乗り込ませ向こう岸へ行かせ、その間に群衆を解散せられた。でそしてイエス様はですね、群衆を解散されたから祈るために一人山にお登りになったと書いてありますね。で私たちがやがてです、ね、船でガリラヤ湖に出てですね、大嵐に遭っている時でもイエス様は山で一人深く祈っておられる。イエス様は祈りの中で、私たちがその嵐の中で燃われているですね、そういうこと全部祈りの中で全部イエス様は掌握しておられるんですね。そうです。今ですね、こうして私もですね、人生の大波にやっておりますですね。金先生のこういう病気というのは本当大きな大きな嵐でありましてですね、まあ、しかしはっきり知っておくべきことは、イエス様が高い山で祈っているさ、イエス様がしっと見ていてくださる。私はその嵐だけ見てどうこうどうこう恐れておりますけれども、我々はイエス様がじっと、我々が今波に翻弄されて風に翻弄されて嵐に翻弄されてですね、大変な状況の中にあるということをはっきり書いてありますね。イエスは祈るために一人山にお登りになった。イエス様は私のために祈っていてくださるというですね、この事実をはっきり覚えたいと思います。イエス様がどこかに行ってしまったわけではなくて、 イエス様は私をいつも見つめながら祈っていてください。あ、本当にイエス様ありがとうございます。どうか信仰を持ってですね、私のイエス様が私がつて嵐の真ん中にありますよ。イエス様はじっと山の上で私を見つめて祈っておられるですね、この事実を本当に覚えたいと思います。祈るために一人高い山にお登りになったですね。夕方になってもただ一人そこにおられたと書いてあります。で社長を敷いてですね、船に乗り込ませて、この出されましたですね。けれどもイエス様は彼らがですね、この嵐に遭うこともご存知であって、じっと見つめながらちゃんと彼らのために祈っておられたですね。私もイエス様の地域によってですね、ひま先生をインドネシアに送り出し、またですね、菅先生も一緒に行ってくださいましたですね。でも本当にいつも申し上げますように、ひま先生がですね、このインドネシアに行かれる時ですね、ビザ問題が起きまして、なかなかもう取れないんですよね。でもう実際インドネシアでキリスト教の宣教師ビザを取ろうということは almost impossible、 ほとんど不可能に近いことなんですね。ただ我々はバプティスト連盟に属しておりましたためにですね、その時もいつも申し上げますように本当に困ってですね、もう先生がシンガポールに出てたりしながら何回かビザの交渉をしたんですけど、もうですね、このインドネシア政府がダメだよっていうことで、いよいよ瀬戸際まで来ました時にですね、それこそ今日ですね、教会で皆さんに祈っておりましてですね、このように祈っておりましたけれども、この世界選挙の姉妹者であるですね、溝口姉妹がその時、溝口さん、このビザが取れるように祈ってくださいと言ったら、彼女が本当に必死で、イエス様どうかビザが取れるように助けてくださいと言いました。そしてどういうことかですね、で天国に行った、インドネシア選挙のために44時間断食して、次に回復できないまま47日目に殉教しました。大見先生助けてくださいと言ったんですよ。だから辻子さんがですね、近くに座っておりまして、もうこの人は霊界が見える人ですからね。でその瞬間に、ですね、大見先生じゃなくて、このパプアニューギニアで世界で一番大きな聖書翻訳団体ウィックリフから使わされてやっておりましたですね、吉川先生が、で吉川先生もそこで殉教したんですね。そこで働きながら病気になって死んでしまいました。で出てきたのは吉川先生がやったーっていうね、でうわーと言って、それも野口先生もそのまま徹夜で祈りましたね。でみんなで祈ったんですね。しかし私はどうしてか分かりませんけど、とにかく先生にビザが出るようになりましてね、今まで10年間ビザを与えられてきたわけですね。で、まあ、いろいろ話を聞いていますと、この我々バプテスト連盟に属しておりますので、第二次世界大戦中日本などが行って随分こうインドネシアでも悪いことをしてるんですよね、とかカリマンタンなんか行っても口にね、その日本人が成した悪いその方のそのですね、偶像なんかこうちゃんと今でもあるんですよ。こんなことを日本人したんだよ、こんな田舎に来てっていうぐらい大変悪いことをしたんですね。そういう中でインドネシアの味方になって助けてくれたのがアメリカだったわけですね。キリスト教の国ですね、まあ、それでキリスト教の国ではあるけれども、アメリカにですね恩返しをしなければならないということで、アメリカがキリスト教の国であることを知っておりまして、またそのアメリカの中でも一番ですね盛んな教団がサザンバプテ、今はですね異端が入ってごたごたしてるんですが、本当は南バプテスというのはもう一番アメリカでは大きな教団で、サザンバプテスと言いました。私もアメリカにいたんですけど、サザンバプテスの教会はもうどこでもファーストサザンバプテスチャーチというのは、私がおりましたオクラマのタルサでも大きい2000名ぐらい集まる大きな教会でした。まあ、それで結局ですね、このインドネシアの政府がお前たちが助けてくれてありがとう、だからアメリカからね宣教師を年間に何十名送っていいよと、でこれ我々の恩返しだと言ってですね、はい、そういう協定を結んだみたい。そういうことで 毎年ですね、この宣教師がアメリカから、特にサザンバプテスからですね、送られていたようです。でちょうどその頃ですね、このアメリカのバプテスの宣教師が満ちていなくてですね、我々もサザンバプテスの一員ですからね、南バプテスですからね、だったら今ここ出ている島田先生をということで、おそらくですね、アメリカのサザンバプテスの一員としてですね、導かれて先生方がインドネシア宣教師のビザをもらうことができたという、まあ、ちょっと考えてみるとですね、本当こう予想もつかないようなことが起きてですね、先生方がこのインドネシアに行かれるようになったわけですね。本当もう奇跡でインドネシア宣教を開けたんですね。それから10年近く今日まで先生方がどれぐらい尊い働きをしてくださいましたことがですね、インドネシアに行かれるという時もですね、本当はですね、純正先生と島田先生とですね、安定家宣教会の厚見という先生を頼りにですね、厚見先生というのはとにかくこのですね、安定家宣教会を通してというか、まあこのインドネシア宣教の相当力を注がれた先生でありまして、その先生にお願いして導いてもらおうということになってたんですね。ところが直前になってです、お前たちはバプテストだから俺行かん、バプテストに頼めと言ってですね、ポンと蹴飛ばされて、それで結局純正先生とですね、この島田先生方は行ったのはいいんですけど、厚見先生が導いてくれないから、それで結局ですね、インドネシアのバプテストの本部に行ってですね、そこでカクカクシカシカで、このインドネシアの宣教でやってまいりましたということでですね、で不思議に導かれて、それじゃあなたは博士号を持っているし、神学博士だから、この神学校で教えようということで、今のですね、この神学校に導かれて、そこで先生として働かれるという不思議な道が、バプテスト教会で働くという道が開かれたんですね。本当もう不思議な不思議な神様の摂理なんですね。神様がずっと働いて先頭に立って導いてくださったんですね。で本当に私たちはこの聖書を読んでみると、イエス様がですね、この困難があることを分かっていて、身が荒れることも分かっていて、そしてしかしですね、ガリラヤ湖に出て行けと主が強いて出された、我々もイエス様から強制されて押し出されてですね、ご先生方をインドネシアに送るようになりました。そしてバプテスの本部の方と一緒になってですね、今神学校の方で先生がご用意をされるわけです。で本当に不思議なことですけれどもですね、これ読んでみると、その船で出たらよかったんですけどね、このところが船はすでに、陸からナスタリオンから離れており、逆風のために波に悩まされていた。そうです、イエス様が命令されたからといってですね、順調に行くとは限らない。いや、むしろですね、イエス様が行けと命じられたところで逆風が吹いてですね、本当に大事になるという、これ事実そうなんですね。イエス様が強いて無理やりに行かせたんですね。そうです、島先生たちはイエス様から導かれて強いてですね、行かれたんですよね。本当ですね、もうしかし実際行ってみると大波小波でありますね、大変だったんですね。先生方も今ですね、本当に大事な金先生がですね、病気になって倒れられるという、こういうですね、大事が起こっておりまして、それこそ逆風が吹いたんですね。しかし我々がしっかり覚えていかなきゃならないことは、その時にもイエス様は山でじっと逆風に悩まされている者たちを見ながら祈っていてくださったというですね、この霊的な事実をはっきり知らなきゃいけません。今確かに感染教師が病気であることは事実ですけれども、イエス様ははっきりですね、感染教師のことをご存知で祈っていてくださるということですね。この霊的な事実をしっかり覚えておかなければなりません。自分たちだけで腹の上にいるんじゃないですか。 神様が行けと命じられたからですね、インドネシアに行けと命じられたから荒波に向かって出て行かれたんですね。しかし実際荒波でもう船が大揺れでですね、危ないという状況ですよね。でそういう中でイエス様はですね、夜が明ける頃イエスは水の方の上を歩いて弟子たちのところへ行かれたのかと、はっきり我々はですね、今イエス様が湖の上を歩いて私たちを助けようと近寄っていてくださるということを信仰を持って受け止めたいと思いますですね。そうですよ、イエス様は寝てるんじゃないですよ。イエス様はどうか知らないふりしてるんじゃないです。しっかりですね、島田先生ご夫妻のインドネシア宣教をちゃんと送り出されたお方は見ておられる。ちょうどその送り出す気もですね、それこそ大見先生が亡くなったんですけど、しかし教会の皆の祈りによってですね、不思議にビザが取れて、それこそですね、御心の地に行かれて先生方がそこで戦っておられるわけです。私は固く神の御心の中に先生方がおられることを固く信じるものです。そしてイエス様がきちんと祈りながら見ておられる。そして今イエス様がその大嵐の水の海の上を歩いて助けようとして近づいてくださっているという、この聖書の現実をしっかり今日も覚えながら信仰の祈りを下げたいと思いますですね。これ聖書の事実です、事実ですからね、聖書の事実ですから、はい。それで、このそう水の上を歩いているイエス様を見たら弟子たちは揺れだと言ってですね、怯えて恐怖のあまりですね、大きな声を上げたところがイエス様は彼らに話しかけられて、安心しなさい、私は恐れることはないですね、さらつて英語エイミ Be of good cheer I am 私である、ね、英語エイミ私だ、心配するな恐れるなと言ってですね、イエス様は語ってくださいます。今カナ先生が倒れておりますけれども、イエス様は私たちに目にこそ見えませんけれども、本当に恐れるな、死んでよと言ってですね、語りかけてください。そしてイエス様はそれこそですね、水の上を歩きながら近づいていてくださるという、この聖書の現実を私たちのこととして受け入れたいですね。安心しなさい、私は恐れることはないと書いてありますね。先ほども皆さんでイザヤ書の41章を読みましたよね。イザヤ書の41章にこういう言葉がありましたね。有名なお言葉ですけれども、41章の9節に、主は手を伸ばして私の口に触れ、私に言われた、見よ、私はあなたの口に私は言葉を置いていると言っているね。このはっきりですね、もう私はお前と共にいるということははっきりですね、もうイエス様は共に言われてですね、41章の実節に、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支えかけ、恐れることはない、私はあなたと共にいると書いてありますね。イエス様はこのですね、感染教師が病気で倒れているという現実に対して見ていらっしゃらないんでしょうか。はっきりイエスは高い山に登って祈っておられて、いや、もう水の上を歩いて近づいてきておられる。イエス様は共におられる。はっきり書いてありますね。イザヤ41章のですね、実節に、恐れることはない、私はあなたと共にいる神だ、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支えるから恐れるな、はっきり、私はあなたにいる神である。皆さん、インマネールですね。そうですよ、神様が遠くにいらっしゃるんじゃないです。本当にですね、弟子たちは恐れました、幽霊だと言ってですね、しかし安心しなさい、私は恐れることはないとおっしゃいます。すると別はちょっとおちょこちょですけどね、はい、この主よですね、あなたでしたら 私に命令して、水の上を歩いてそっちに行かせてください。イエス様は水の上を歩いておられるから自分も歩くことができると思っている。イエスはどうかあなたが水の上を歩いているように私も水の上を歩いて行かせてください。さすがにおちょこちょいであるけれども、イエス様を信じている男なんですね。するとペテロは、このイエスが来なさいと言われた。ペテロは船から降りて水の上を歩いてイエスの方へ向かって、なかなかペテロは信仰者ですね。水の上を歩いてですね、水の上を歩いてイエス様に近づいていったと。本当これこそ信仰ですよ。イエス様を見上げていたら水の上さえも歩くことができるというこのリアリティですね。本当私もですね、今日もですね、イエス様を見上げながら本当に水の上を歩いてイエス様に近寄せていただきたいと心から願うわけですね。でこのマタイ伝14章のリアリティというものは、私たちがパウロのですね、この出現記録におけるですね、伝道障害を紐解いてみるとよくわかりますね。いや本当パウロはですね、もうまさに、この主に導かれてですね、もう店の中を歩いたんだなということがわかります。でお分けにならなくてもいいですけど、出現記録の16章でですね、パウロはですね、第2回伝道旅行の最初にですね、この祈っている時にマケドニアの人が私たちの方に来て助けてくれ、マケドニアというのはギリシャのですね、北方をマケドニアと言います。でこの今のトルコとですね、ギリシャは海を合わせているんですね。でそのマケドニア、ギリシャの方の人が私たちに来て助けてくれという幻をパウロが聖霊順の中で見るんですよね。そこでですね、マケドニアが立ってマケドニアの主に渡ってきて私たちを助けてくださいという幻を言った。でパウロは言った、この幻を見た時私たちはすぐにマケドニアの主に行こうと言って幻を見ましたから言ったんですね。私たちもですね、肥満先生を送り出しているのははっきり平川のりゅう先生がですね、このインドネシアに行ってカリマンタン島に行ってそこにですね、あるイバン族という人たちのところに行った時に神様がイバン族に助けてきてくれ、助けてくれという幻を見たから我々の上から世界宣教者をインドネシアに送ろうという呼びかけになった。その時に一番手を挙げたのが、ですね、この大見先生だったわけです。その当時北九州で開拓伝道師、この人はなかなか立派な人でね、東大ではなかったけれど横浜クリスタイルというですね、相当難しい、東大の次に難しいぐらいの有名なクリスタイル出身でできる人でした。心も体も精神も立派な落ち着いた方で献身して、熊本の日高先生の弟子になって、そして北九州で開拓しておりました。でその時に日高の先生がインドネシアに行かれてですね、イバン族から助けてほしいという声が聞こえている、誰かイバンに行く者いないかと言われた時にですね、はい私が行きますと言って手を挙げたんです。そして彼はですね、インドネシア行きのための祈りを始めて、そしてですね、ビザを取るためにアプリケーションを何回も出して、領事館がですね、福岡にないんですけど大阪にあるんですよね。大使館は東京ですけど、でこの大阪の領事館まで行って手続きをしてですね、何とかしてほしいということで何回もアプリケーション出したけれど、全然インドネシアがですね、宣教師のビザを受け入れてくれませんでした。まあ、しかしその当時ですね、この母教会には愛染祈祷院という祈祷院があって猛烈な祈りを下げていた時期なんですね。それで結局そこで、大見先生は40日断食して祈ろうということで、なんとかしてインドネシア宣教のですね、ため必要なビザが欲しいということで40日断食して祈ったんですね。もう真剣な祈りですね。まあ、日本では韓国で、まあ、時々聞いた韓国では40日断食があるということで、でまあそれ結局40日断食して文字通り水だけで断食して、そして40日終わって、翌日からもう 思いみたいですね、本当薄いものを飲みながらだんだんだんだん回復してですね行くわけですけど、47日目に回復途上にあったんですけど、回復できないままインドネシア宣教のビジョンを見ながら彼は天国に行っちゃったんですね。本当我々の中にいた殉教者です、はい、本当に、ね、そういう中でですね結局この私はですね、私はいつも申し上げますよ、もう人生でいろいろ悲しいこともあったんですけど、こんなに悲しいことは初めてでした。祈祷を登っていくときに私は泣きながらね登っていって、大江先生が泣きやがってなって棺の中に横たわってみて泣きながら号泣したが、大江君ごめんね、祈りが足りなくてね、必ず必ず必ず敵を討つからね、必ずね宣教師を送ってね、インドネシアを送ってね、インドネシア宣教をするからと言って泣きながら誓って、それからもう20何年後30年近く経ってですね、島田先生が行かれるようになったという、もうすごい不思議な神様の導きでしたですね。でこの出現古録の16章を読んでみると、ギリシャからですね来て助けてくれという幻を見た、それで彼はそこに渡るんですね。でそこで、この最初にしっかり伝道したのはいわゆるピリピですね、いわゆるイエス、この使徒行伝、このパウロの証書館の中のピリピ伝道の手紙というのは、このピリピ伝道がですね16章のこの11節から始まるわけです。しかしですね、はっきり知っておきたい、これをはっきりと聖霊に導かれて神様がこう言うとおっしゃったから行った、マケドニアピリピでした。そしてそこでは救いが起こりました。ルデアという人が救われて、そして大きく前進しそうになっていたらですね、大きな敵が口を開けてですね、ガバーッとですねパウロ先生一行に食いついたわけですね。で関係にとらわれてですね、衣服を剥ぎむしり打て、そして何度も打ち打ってからですね、この彼は囚人として牢に投げ込みましたですね、厳重に監視が見張るようになりまして、もう全身むち打たれて、でこれ異邦人の鞭打つのはね、この聖書の神様を恐れているユダヤ人は40に1つになる足りない鞭、40とは寒熱ですからね、完全に死ぬほど打たないんですよね。ところが神様を知らない、人たちはね、もうめちゃくちゃ打つんですね、もうめちゃくちゃ打って、全身も血だらけになって、もうとてもじゃないそういう状況の中に、真夜中頃パウロとシラスは賛美の歌を歌って神に祈っていたんですね。でこれ言語ではですね、この祈りながら、このですね、この賛美していたんですね。この賛美が一番メインでありまして、プロシューコメの祈りながら賛美していた、この賛美というのはいつも申し上げるようにね、いわゆる私たちが持っている賛美歌じゃないんですね。このこれ詩編です。だからこの詩編です、どの詩編でしょうか、詩編の23編でしょうか、詩編の1編でしょうか、詩編の42編でしょうか、139編でしょうか、121編でしょうか、大好きな詩編がいっぱいあるんですけれども、信仰の詩編をね朗読しながら、そしてわーっと言います、神様どうかこの牢獄から私を解放しなさい、詩編を歌いながら祈ってたんですね。もうだからもうほとんど、まあ、暗記者の韓国に行くとですね、まあ、今日ですねと言ったなと思いますけど、韓国の人はね、多くの人はねたくさん聖書を暗記してんだよ、聖書をね、日本人だけは聖書あんまり読まんからね暗記しないけど、多くの人は大事な場所は聖書を暗記してね、特にもう日本から迫害されてるんですね、もう牢獄の中にいて聖書ないでしょ、けれども覚えてるわけ、聖書をね暗記して、そしてそれこそ、まあ、牢獄でねこの賛美を詩編を覚えていました、詩編を朗々と詩編を信仰の告白をしながら、主よこの牢獄から助けてくださいと祈っていたんですね。そうです、私たちもですね御言葉を告白しながら、詩編を告白しながら、賛美をしながらですね本当に祈ってきて、するとですね、もうぐわーっと地震が起きてですね、 そして牢の戸が外れ、そして彼らの手錠も外れ、自由になったというんですね。奇跡が起きて解放されて、彼らはインドこのですね、このマケドニア宣教に勝利をしていった。テサロニケに行って、ペレアに行ってですね、そしてアテネに行って、そしてコリントで伝道しましたですね。で、その18章にですね、コリントに行った時ですね、コリントの多くの人々はパウロのことを聞いて信じ、バプテスマを受けた。ですから、ギリシャの中心地はアテネであり、コリント、アテネというのは学問の中心ですね。私も哲学を勉強しましたから、プラトンとかソクラテスな、このギリシャのアテネなんですね。学術の港です。17章はパウロがアテネで伝道した時、彼も頭がいいからですね、学問があるから、議論した、それ議論ではつながらなくて、アテネでは失敗したんですね。それで結局罪深い港、ここはもう行商を行われており、いろんなことが盛んなところでした。そこに行って、そして伝道した。彼はもういわゆるですね、コリントの第一のありますけど、あなた方のところに行った時、私は知恵のことをお持ちになり、ただイエス・キリスト、しかも十字架のつけられたままなるキリストだけを述べ伝えた。徹底的に十字架中心、罪を悔い改めようと言ってね、そこに行って聖霊島の中で十字架を中心の説教をした。どんどん救いが起きてね、リバイバルが起きた。それぞれ結局ものすごい迫害を受けるんですね。しかしその時にもですね、はっきり書いて、ある夜のこと、主は幻の中でパウロに声を上げた。恐れるな、語り続けよう、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って生き返りを加えるものはいない。この町には私の目が大勢いる。大迫害を受けました。そうです。そういう中でも主はですね、恐れるな、語り続けよう、黙っているな、私はあなたと共にいる。そうです。先生方が今ですね、これぞインドネシアのですね、本当に中にいて懸命にですね、この福音宣教をしたいなと。もう縛り上がイスラムですからね、本当にですね、テレビを見ておりますとですね、このシリアでですね、このキリスト教、ギリシャ正教の教会でしょうけど、このイスラム戦線からですね、教会が襲われて、その教会で爆発が起こって二十何人死んで、たくさんの人が負傷した教会ですよ。でそこに入ってきてね、自分が爆弾を持って、それをバーッと爆したから、そこで礼拝中の人たちがたくさん死んだというふうに書いてありますね。まあダマスカスですから、このパウロがこの改心したその周辺なんですね。いや本当に今でもこうして激しい戦いが起こっているんですけれども、やっぱりそういうところでもやっぱり伝道はなされていますね。シリアでもね、 10% はクリスチャンになっているんですね。本当に戦いがあって、でもはっきりイエスが、恐れるな、語りつけよう、黙っているな、私はお前と共にいる。だから危害を加えることないから行けと言ってですね、本当にイエス様が先生方も大事なですね、それこそイスラム宣教をしてらっしゃるわけですけれども、主が今日も共にいてですね、私が共にいる、だから恐れるなと言ってですね、そこで、励ましてください。それでコリント伝道成功したというふうに書いてある。でやがてですね、彼はこのはっきり見た目に迫られてですね、それ19章ではっきり報告してますね。このようなことがあったのし、パウロはマケドニア州と和解を通ってエルサレム行こうと決心し、私はそこへ行ったのし、ローマをもいなくてはない、エルサレムに行く、そしてその後にローマをも見なければない、我々ローマを見るべしという幻をですね、見て19章の21節に告白しています。けれども、これからのエルサレムの戦い、そしてエルサレムからですね、ローマに行く戦い、どれくらい大変だったか、我々はこの人間を組んでみると分かるんですよね。もう妨害から妨害です。本当に妨害で、もうですね、もう行くな行くなと言われたのに、やっぱり行かなきゃいけないと言ってエルサレムにやってくるんですよね。するとエルサレムに行ったら、案の定捕らえられて、もう尋問にあって、そしてね、もうユダヤ人たちがあの連中をぶち殺すまで食べんと言って、40 40名以上の人がね、断食をして、ね、安息日を殺すために今日心合わせて断食に乗ろうって、殺すための断食だよ。恐ろしいですね。こういう人たちに含まれながらパウロもやっぱり導かれてきたとはいえ恐れがありました。その義主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ、エルサレムでは私のことを力強くでは丸てる前、力強く証しをする。ただ証しされ、いや、もう強烈な証しをしたように、ローマでも証しをしなければならない。あなたはこのエルサレムでも終わるんじゃない。ここで証しをして今殺されそうになってる。けれどもあなたは決してここで死ぬことはない。必ずローマに行って証しをしなければならない。勇気を出せですね。勇気を出せ、決められよ。そうです、私も主からのです、恵みを受けて、今、金先生を病気の中でですね、この倒れそうになっておりますですね、もう思い出すといつも泣けてくるんですね。けれども、主よ、あなたは見ておられます。あなたははっきり共におられます。見よ、私はあなたと共にいる。必ずローマも、私、ローマに行かなきゃいけない。必ずインドネシアに帰って、あのイスラムが世界で一番多いと言われるインドネシアで、本当に勝利の証をしなければならないと主は励ましておられることを信じますですね。そしてやがて彼は不思議な導きでこのエルサレムからローマに向かうんですけど、それも簡単な旅じゃないんですね。今度は船で船行ったんですけど、大嵐になってね、悪魔が天候に働きですね、大嵐になって船が死にそうになったんですね。ついに助かる者が全く消え失せようとしていたですね。使徒言行録の使者であるルカも一緒に行ったみたいですね。もう彼は一緒に乗ってた。そうするともう船が死にそうになっていたんですね。しかしその中でですね、私が使い礼拝している神からの天使が昨日私のそばに立ってこう言いました。パウロよ、恐れるな。あなたは洪水と前に立たなければいけない。そうです、野口先生、恐れるな。あなたたち夫婦は、あなたたちはインドネシアに帰ってインドネシアで宣教を続けなければいけないとですね、主が語っております。パウロよ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているもの、すべてのものをあなたに任せてくださった。そうです、主は共におられます。たとえ今お嵐の中にあるとしても、イエス様すべてご存知です。嵐の中に行ってもイエスはちゃんと見ていてくださるんですよね。神様が我々を見放しているわけではない。イエス様は昨日も今日も明日も変わることなく、きちんと今もこの現実を見ておられて、私たちに信仰を持って祈って恐れないで前進せよとですね、神様は語っておられることを本当に覚えたい。パウロを恐れるな。あなたは必ず皇帝の前でいただけないですね。あなたにパウロに恐れるな。あなたは必ずインドネシアに帰ってあの神学校で証をし、世界で一番大きなです、ね、イスラム国ですけれども、大胆にイエスキリストこそ僕の救い主であると証をしなければならない。このために先生方が召されていることを信じます。できっと神様がこの預言のことを先生ご主体の上になしてくださることを信じます。弟子たちはそれこそ大嵐のガレアに来れて、もう死にそうになって恐れておりました。けれどもイエス様が歩いて行こうとおっしゃったから、イエス様に歩いて行こうとして、あれから歩きましたけれども、ね、彼が波を見たら怖くなった、死にそうになりました。そうです、波を見たら怖くなりますよ。けれども波を見ることが信仰ではなくて、主を見上げて、全知全能の主を見上げて、主は必ず癒してくださる。今日も嵐の日ですけれども、きちんと祈りながら山の上で我々の現実を見てくださっている、そのイエス様をしっかりと信仰の上を見上げながら、信仰を持って今日も波の上を歩きながら、必ず感染症を癒されて、インドネシア選挙は上位すると信仰をしながら祈って勝利したいと思います。それではお祈りしましょう。純正牧先生に一言祈ってもらって、今日の祈りを下げたいと思います。
では言葉、神様を賛美いたします。今朝も幕を苦しい授業を通して御言葉、また育児の授業を通して御言葉をいただき感謝いたします。どうしよう、嵐のような現実がやってきますけれども、しかしその中でも 主イエス様は祈っておられるとお語りくださり感謝いたします。どうかどうか主の取り出しの中で私たちも本当に主の使命の道を歩みますように、その中での主は共におられ勇気を出せ、エルサレムを私のことを力強く明かしたようにローマでも明かしをしなければならないと、本当に主を勇気が本当に主を拡大しそうになる、失望しそうになる私たちに主はいつも励ましかけてくださり心から感謝いたします。弱い者愚か者本当にでありますけれども、しかし主が共におられますから私たちは再び立ち上がることができます。どうかどうか主の恵みと力を与えてくださいませ。特にこの説教をしているようにどうかどうか恐れるな語り付けは黙っているなと、本当に私がいると本当に主が共におられますから、どうか山を癒しくださり解放してくださり、そしてまた再びインドネシアに立ち上がることができますように一生お願いいたします。どうか私たちは嵐をかかり合っても嵐を見るのではなくイエスを見つめて波の上を歩く信仰を与えてくださいますように一生お願いいたします。インドネシア宣教の完全なる勝利を祈願してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。